プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ。悪は栄え、正義は枯れる。これでいいのか日本。世の中の常識とやらをハンマーで砕き、カミソリで削ぎ落とす。元祖世相斬りの一本勝負。プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ、ナビゲーターの秋山博康です。さあ、そしてプロフェッサー土屋こと某大学名誉教授の土屋和恵さんです。先生こんにちは。
こんにちは。
さて早速ですけれども、今回のテーマはこちらです。弾劾裁判でブラジル大統領がクビに、日本でも可能？クエスチョン。
いいですね。
いいですねとこう来た土屋先生ですけれども、まあ、先生はね、まあ、法律ご専門ですから、
はい、
この辺はですね、いろいろとですねおっしゃりたいこともあるでしょうし、
はい、
ね、まあ、大体私たちはその国 の、 そのまあトップ、はい、まあ、日本で言えば総理大臣ですけれども、はい、まあ、ブラジルの場合大統領制度ですから、大統領ですけども、はい、その裁判でクビになっちゃうっていうこと自体がやっぱり日本人にとってはね、はい、ちょっと違和感がある中で、
ありますね。
でもこれが実際現実に起きてるわけです。
はい、そうですよ。はい、
つい先日ね行われたリオのオリンピックでも、開会式に大統領は、まあ、この件があるからもちろん出てこないし、
そうよ。
副大統領も顔出さなかったし、なんか代理人がねいらっしゃってましたけど、はい、ある意味そういう意味じゃちょっと違和感がありましたもんね。
ねえ、国家的行事にね、元首がいないというね。
ちょっと前代未聞ですよ。
とりあえずね、108日の停職期間というのを強制されてるわけ、うん、
はあ、
だから顔を出しちゃいけないのは大統領で、そのすべて副大統領が大統領の任に任ずるってことになってんのよ。
ですよね。
だけど、です
よ。俺やんだって言って出てこなかったんですよ。
で、副大統領の職務怠慢になります。
まあ本当ね、
これ自体が
言われちゃってもおかしくないな。
これ自体がまた問題になるんじゃないでしょうかってほどだよね。国家的行事にね、代理人として副大統領が大統領の補佐が普通だけど、そうじゃなくて当人が大統領に代わって行動するっていう権限を与えられてるのにね。
で、これ、まあ、ご存知ない方もですね、まあ、いらっしゃると思うので、改めて今手元にですね、そのブラジル大統領が弾劾裁判で罷免されたという詳しい、新聞があるので、ちょっと先生これこちらをですね改めて私の方からおさらいの意味も兼ねて、
はい、お願いします。
ご紹介したいと思うんですけども、これあのね、朝日新聞のデジタル版なんですけれども、
はい、
ちょっと読みますね。
はい、
5月から職務停止中だったブラジルのルセフ大統領、はい、68歳あの女性のね、
はい、
ルセフさんですけれども、はい、8月31日、これ日本時間ですと9月の1日になりますけども、
はい、
弾劾裁判で罷免されましたと、
はい、
で、去年から続いたそのブラジルの政治の混迷というのは一つの区切りを迎えたと。政治の混乱を収拾し、苦境にある経済をいかに回復できるかがテルメ新大統領、あの新大統領テルメさんというのは75歳だそうですけれども、
はい、
まあ、テルメさんの課題ではないかと、こうですね、まずリードの部分で朝日新聞は、はい、書いてます、
はい、
で具体的にですね、はい、これどんな評決だったのかというと、ブラジルのですね上院議員81人による採決で
3分の2超えること、
ルセフ氏の有罪支持が61人、
はい、ああすごいね、54人超えればいいの、はい、
そういうことですね。反対が20人、はい、で今先生おっしゃったように、その憲法で全議員の3分の2以上と定められてるんですね。この罷免要求を、満たされるという、
そうです、
3分の2以上と、
はい、
でこれをもう軽くクリアしちゃったと。
で、実はアメリカからその罷免そのものっていうか、訴追そのもの、その罷免というか、弾劾そのものに反対するという、ね、なんかルセフさんを応援するという声明が届いてるんですよね。
ね、そんなふうな動きもあったりとかってして、
そう
で、
なん
じ
で
ゃあ、
す。だ
も
から、
ともとなんでそのルセフさんが、その女性の初めてのブラジルの大統領となったルセフさんが、こんなことになってしまったのか、どんなその嫌疑をかけられたのかという部分なんですけども、ルセフさんがその問われたのは、財政赤字をですよ、実際より少なく見せるための政府会計の粉飾と、これ、まあよくね、企業
粉
なん
飾は
か
逆
の、
侵食ね。ね、普通はね、いかにも取引がね、10億しかないのに、30億あったように見せるというのを粉飾って言うんだ
そう
け
で
ど
す
ね。
よね、例えばね、企業なんかが
だっ
ね、
て飾るんだからさ。
そうですよね、普通はね、ないものを大きく見せると、
そ
あ
の
るように見せると、これは一般的な粉飾ですけども、これは逆ですよね、
通り。
財
そうです
政
ね。
赤字が実際よりも、本当は実際あるんだけど、それを少なく見せるために政府会計を操作したと、その粉飾と、それから議会の承認なしで行った支出の許可。はい、これがけしからんと、これはもうそ
財
の
政法
首
違
に
反
値
ね。
するというんで、いわゆる弾劾裁判にかけられて、でその結果、首になっちゃったと、
そうなんですよ。
でこれをルセフさんはご自身は会見で、議会によるクーデターで政権が奪われた、
そう
私
で
た
す。
ちは再び帰ってくると、改めて潔白を訴えたと、こういうニュースなんですね。
でもなんかちょっとね、これは裏道に通じる人からしか情報入んないんだけど、
裏道に通じる人からの情報ですか？
そう、私たちみたいに表しか歩かない人にはちょっと難しいけど、どっちみち石油利権が絡んでるって話よ。
オイルマネーですか？
まあね、当然ね。
ははー。
なんか、やっぱり、日本にいると、やっぱり、情報ね、地球の裏側のって、やっぱり取れないよね。噂にしても、もうちょっと濃い噂が欲しいと思う。ね。それだけね、小さく見せて、その結果、じゃあ、国家がどんなダメージを受けたのかというね。でしょ、小さく。で、少し財政法に対しての違反というのが、果たして普通にどの法律も大抵自分のところで、ほら、交通違反みたいに、これに違反すると懲役最大5年とかね、罰金とかってあるでしょ、ついてるのよね。だから根本的に財政法違反っていうのがどの程度の罪であるかってことなどが、やっぱり私たちは本当は気になる。ね。
そっ
つ
ち
ま
に
り
ね。
大統領をクビにするほどのことなのかという。
確かにね。
でしょ？
これは相当な見えざる
そうで
力が
す。
働いてる
ね。
ぞと。
働いてると、だから、その実際表向き財政法違反だから、それをって言って、なんか財政法違反なんて、どこの国も探しゃわんさか出てくんじゃないの？ね？そういう、なんかちょっと帳尻が合わなかったぐらいで引っ張られちゃいらんないもんね。
この首になってしまった大統領のルセフさんってのは労働党
そうなんですよ
ですよ
ね。
ね。
そうです。
です
まあ、
から、この左派政権で、しかもそういった労働党の左派政権と良好な関係を保ってきたキューバとかエクアドルとかボリビアとか、いわゆるね、左派政権の各国としては、これは冗談じゃないと。
そうですね。
ねえ。
まあ、だから、これで、ただ、すまない。まあ、もともとほら、シモン・ボリバーが、ね、ボリビアの、改革を成し遂げて、自分の力でここまでやったけど、あとは、100年は台無しだろうって言ったって話があるくらい。
ですから、まあ今
だ
回
か
こ
ら、
れはその弾劾裁判の結果こうなってしまったけど、それでちゃんちゃんなんていうような生易しい話じゃないよと、
じゃないです
ここ
ね。
からがまさに始まり だよくらいのふうに私たちは思った方がいいわけですよね。
だって財政法だの規律に違反して自分の国の、まあ、例えば財政インフレだよね、インフレを小さく見せたなどというその程度の罪でクビになってたらね、首つながってる、大統領なんていなくなっちゃうわよね。
ですよね。だからこれ本当にそういう意味ではブラジル一国の問題ではなくて、
ないしね、
この問題をきっかけにブラジル南米全体の政治の不安定化がさらに増していく可能性が高いですね。
どうしてもご存知の通り、中南米の政情っていうのがもういつも、なんか、まあ、逃げたぎってるほどじゃないけど、日本から見るともう本当に、1年後の予測なんかつかないんだもんね。
さあそこで本題に入っていきたいんですけれども、はい、先生、
断崖です。
そのブラジルの大統領が首にさせられてしまった弾劾裁判、
はい、
これ私たちもよくね、私たちの年代ですと公民なんていう授業がありましてね、
はい、
教科書に載ってましたよ、弾劾裁判所とかって。
そうよ、そう、
だから弾劾っていう言葉自体は頭の片隅には残ってるんですけども
ね、
でもこれあれ裁判官の話ですよね。
日本ではよろしいですか、憲法上は裁判官しか弾劾裁判の対象にならないの。つまり裁判官だけ、憲法上の制度として弾劾裁判が保障されているのは裁判官だけです。ほら終身保障っていうかね、まあ、死ぬまでっていう意味じゃないけども、在任中ね、まあ普通の職業よりも、身分保障が高いですから、ね、高い身分保障をもらってるから、で非行があったりとんでもない職務違反があって、ね、見過ごさなきゃなんないのかって、目に余るものを捕まえようってわけですね。
それ分かりましたね、
はい、で要するに同僚裁判を避けると、で裁判官が裁判官がってなんか仲間内で、
身内
ね、猫ばば式に軽くするか、うん、それともリンチ式に重くするかって、少なくとも当事者ね、だからね、で結局裁判所がリンチやってんなんてことになっちゃうとかっこ悪いじゃん。
かっこ悪いじゃん。っていう、悪いね、それは、
あると思うよ、そういうその当事者に任せないということで、ね、身分保障が、身分が強く保障されている裁判官には別の機関、ね、国会が裁判所などという慣れない仕事をするわけよ。
はあ、はあ、
国会が、だから別の機関がやるところが、だから裁判官と裁判所っていう言葉は、ある意味で、弾劾裁判所って弾劾をつけるといいけど、弾劾裁判、まあ、場所もあるけどね。だから、捉え方が、別物だと思った方がいいです。ね、裁判的行為をすると。
だから、今の先生のお話でも改めて、
はい、
教えてもらったように、これは裁判官に対する弾劾
であって、
日本の政治家に対しては及ぶものじゃないというのは、はいはい、我々まあ一つ の、 その知識、常識、まあ、国民のとして の、 その知識としてはあるんですけど、は
い、
そこで今日のタイトルは、はい、弾劾裁判でブラジル大統領が首に、日本でも可能、はい、っていうですね。
いや、可能といえば、はい、可能だと思いますよ。
これ、
そこまで言っちゃう？
ちょっと暑さでやられちゃったんじゃない？暑さで。
え？
暑さでやられちゃったんじゃないかなって思うぐらいの
発言です。いやいや、なぜかというと、もう理由言っちゃいましょうか、最初に。だって、他にまだアメリカの大統領の罷免とか、罷免されなかったけど、弾劾裁判とか、みんななんかうろ覚えの知識がいっぱいあるから、まずそれをちょっとおさらいしてから、まとめようと思ってたけど、どうする？
いや、単刀直入に、私だってやっぱりそれ、日本でも可能って来られたら、もう。
ああ、可能？可能といえば、手続きを踏めば可能です。
そうなんだ。
そうよ。なぜかっていうとね、憲法で弾劾裁判をしなさいって言われて強制されてるわけ。憲法が強制してるのは裁判官だけです。それなのに、 人事院の人事官っていうのは特別に公務員のほら、を救済するっていうかね、公務員の人事を握ってるよね、
ええ、
だから後から憲法に関係なしに弾劾裁判の対象になってんの、これ法律です。
ほう、
離婚になった、
はあ、
法律憲法改正して人事官も右に習うなどという条文が入っておりませんの、憲法に。分かった。
もうちょっと噛み砕いて、
もうちょっと噛み砕くと、ええ、憲法上弾劾裁判を指定されてるのは裁判官だけです、
はい、
それなのに、うん、法律で人事院の人事官も要するに公務員全体の人事を仕切るとね、途方もない権力だとね、で人事に対して裁判作用するわけじゃないね、人事に不服があるときにね、で人事官は民営習い裁判官と同等の扱いを受けて、要するに非行があった何かというときは普通のその一般の公務員並みだったわけね、今まではね、その刑事訴追とか何にも特別なことなかったの。それを人事官も裁判官と同じにする、じゃあ別にこれは別に、閣僚、要するに大臣は、総理大臣以下は全て閣僚はとするか、ね、高官、政府高官で例えば特別任命制度、つまり政府が変わるたんびにって、これがアメリカの流儀ですね、政府が変わるたんびにトップの人事変わるじゃない、政務次官クラスから、分かるね、まあ、大体何人目か変わるでしょ、少なくとも政府が変わるたんびに指定されるような政治色がめちゃくちゃ強くて、悪いことをしても党がかばっちゃうようなのは片付けようじゃないかと。
片付けようじゃないか。いうことなんだ。
そうよ、
う
ん。で、その、可能ですね。法律でいいんだから。憲法改正いらないの。なんか今憲法改正従ってるそうですけど、全然いりません。人事官を指定したなら、他の閣僚であろうと誰であろうと指定したらいいじゃない。そもそもね、総理大臣ってね、戦後の制度でね、今の自民党が変えたがってる憲法の元首、天皇を元首にして旧憲法に戻したくてしょうがないと言ってるね、この旧憲法時代は総理大臣なんてものはいなかったの。
そうなんですか。
いなかったのよ。
へー。
旧憲法はね、55条でね、天皇の下で大臣が補出するって言って、ほら、お助けするって変な言葉使ってんだけど、お助けしますっていう、まあ今の助言と承認みたいなこと、おひつっていうのは、ね、おひつじゃないのよ、ご飯食べる。私たちはだからなんかおひつかおひつかなんて笑って覚えたけどね。
ちょっと音似てますけど、全然違いますね、
そうなの。で、それね。55条で、大臣たちはという言い方。総理大臣って一言もない。首相という言葉もないの。
ほう。
うん、だから別に平らなのよ。
なるほどね。
天皇が頭で、あとはみんな平ら、首相さえいない。ただ、便宜上首相というのを作っとかないと、ね、閣議にを、あの、の、まあ、議長、
うん、
まあ、大げさに言うと、その時限りの議長ぐらいのもんだったのよ。自分が戻りたいって、ずいぶんね、権力振るのが大好きな人間、自分が戻りたいなどという憲法では、ね、あるかなしだったんだから。笑える、
まあ、だからその天皇ありきだったわけですよね。
そうだった。
元首っていうんですか。
その通りです、うん、あとは閣僚、閣僚の中は平ら、
うん、
総理大臣って今ねすごい権力持ってる、そんなの何にもなかったの、
うん、なるほどね。
その上さらに枢密院などといって天皇直々のもっとお取り巻きさんがいたの。
ははあ、いわゆる貴族階級の。
そうなのよ、うん、ということでね、
ええ、
うん、だからもともとこの憲法が過剰に、総理大臣を取り立てまってますけど、
ええ、
可能です、法律で。
ほう、そんなこと言ってる学者さんは
いないわ。
聞かないです。いないですよね。
いないと思うよ。そこまで考えないよ、みんな。
はあ、
だって人事、 人事官って私なんか、はあ、そう、なんで人事官の前に総理大臣以下、あの、政権閣僚、ね、少なくとも閣僚がとか入れないんだろうと。とさえ思ったもん。
と、それ先生、でも、まず文言としては入ってませんよね、具体的には。はい、だけど、適用しようと思えばできると。解釈で。
それはね、アメリカの、という、考えです。アメリカの制度で大統領を国会は不信任できないの。日本はやめた、やめてくれって言って、うん、69条でいい、国会だけが、それも、まあ、世の中でいう下院に相当する衆議院だけが総理大臣の首を切れるの。
あ、不信任案。
そう、参議院も切れないの、うん、ところが弾劾だと、どこの、まあ、国でも大体ね、下院という、下院と上院って言い方はあっちするけど、日本はまあ、参議院と衆議院です、ええ。参議院に相当するところが裁判権を持って、下の下院に相当する衆議院が訴追するかどうかを決めるという権限を持ちます。
はあ、そこはしっかりと分けてるんだ。
そうなんです。うん、で、そこから先、自分たちの仲間を裁くことになるから、ええ、今までの、じゃあ、ね、流儀だと自分たち入っちゃうでしょ。
そうですね。
そう。だから、制度上非常に困難だけど、裁判、要するに、憲法を変えないで、ね、憲法上の制度を人事官に適用したならば、ね、もうちょっと変わった形で、だから、当事者って言ったでしょ？裁判官が自分を裁かないというならば、ね、どこでも訴追権を、これを起訴するかしないかという検察官の役割をするのが日本の衆議院に相当するところなのよ。うん、その時、日本は議院内閣制を取ってますから、ええ、まあ、大臣は、全部が議員でなくてもいいんですけど、議員を、でなくちゃならないって、3分の2は議員でなくちゃならないって、その縛りがありますので、仲間がいるわけじゃない、そうするとやはり当事者裁判になっちゃう、ね、だから裁判の制度をかなんか、に工夫しなければね、ならない、まあ、その審議に加わらないとか、まあ、当たり前だけどね。
でもあれですね、今この弾劾というか、その権利を持つ、それから訴追の権利を持つっていう意味では、衆議院と参議院っていうのがそれぞれ大変な役割を負うわけで、
その
これ参議院いらないなんていうような話じゃなくなりますわね、
はい、
これね、
はい、違います、とんでもない、はい、いや、普通日本の制度は一回限りで、両院が協力して一つの、まあ、参議院のなんか会館の中に、めったに開かないんだけど、弾劾裁判所っていうのがあるの。
ああ、そうなんだ。
そうなの。場所も決まってんの。ただほら、臨時にしか開かれないから、裁判官相手にね。で、そういう、だからいろいろ、まあ、制度上のことがあって、日本の場合は当事者、まあほら、ルセフさんみたいに、その対象になった人間は、ね、する、排除すると、ね、108日の、停職を自動的にとかって言って、一切審議に加わるのは当たり前だけどね。というか、何かその工夫をすることがもちろん必要です。ね、他の機関が行うって。で、行政機関と裁判官と国会しかなくて、国会がなぜ行うかというと、その政治家に対しては特に国会にね、不信任決議が日本では衆議院にしかありません。これは国民のための政治、国民が命令し、まあ、っていうか、任命、
ね、
形式的には、例えば天皇であっても、国民が主権者だから、国民の代表にクビにさせるという制度を日本が取ってるわけ、
はい、
でも国民が本当にこの、ね、全部がね、この総理嫌だって言ってもリコールできないの、地方はできるのよ、
はい、
地方自治法では知事はできるんだから、総理大臣はできないの、ただ弾劾のいいとこは、 訴追の告訴、告発、弾劾ってもともとは告発というほどの意味なの、うん、摘発とか告発、
うん、
ね、それを誰でもできます、
うん、
でも訴追をするかしないかは下院が決めるというのが他の、だから国民の声が少なくとも届くね。
なるほどね。
今は、うん、もうその国民の声を届ける余地はないの、
うん、そうすると、まあ、ここまで先生話、まあ、していただいてきましたけども、はい、先生個人の考えとしては、
はい、
やると思えば法律的には やれないことはないよと。
やらないことはない。
でもそれやるかやらないかという部分では先生はやっぱりこれはしかあるべきだと。
そう、自情自爆だけどね、
うん、
ね、うん、最高の権力のあるものがね、古い放題ってのはやっぱ間違いですから、うん、少なくとも国民が一撃を加えられるというね、制度はそれがまあ100年に一度しか機能しないことがあるだろうけど、それでもね、うん、まあ裁判官は終身でなんかね、そのあれ、っていうと必ずね、それに対して国民審査ね、うん、機能したことないけどあるよね、それに相当するものがなくてね、権力をね、横島に使い放題なんて時に少なくとも一子や二子を迎え、ね、報えるという制度としては可能、大いに可能です、
ね、なるほどね。ただ あった方がいいなじゃなくて、今の、うん、法解釈でもやろうと思えばいけるぜと。
やろうと思えばできるわよ。
これすごいことですね、これね。
うん、できる。
教科書に書いてないですから。
だからどこにも書いてない。で そんなもう皆さんも制度に縛られて、私よく自分は法律屋だけど、破格、核を破ってるっていうか、破格の法律家でありたいと思ってるから、どっかね。でもね、やっぱり他の、うん、まあ、政治学者に言わせると、法律家っていうのはね、最初に法律ありきで考えてるって。最初に国民ありきでもなきゃ。最初に政治ありきじゃないって、なんて言うと、やっぱり法律、私はね、法律に縛られない法律家のつもりで自分はいるわけよ。
言わせてもらえれば、先生、法律大嫌いなんだ。
そう、嫌い、元は嫌い、当たり前じゃない、そんなもの。
当たり前なんですか。
だって、ろくなものないもの。縛られていいことなんて一つもない。でも、相手が知ってて自分が知らないときは、法律は、両方知ってるときは互いに武器だけど、うん、片方が知ってるときは直ちに狂気になるのよ。
なるほど。
少なくともそんなバカな狂気の対象にされたくなかったから仕方なし勉強したのよ。
深いね、これは。
そうよ。だから好きなことをやってるわけじゃないから、法律の欠点がよくわかるんだけど、いや、大抵法律屋なんていうのはもう法律をあがめて、すかして、まあ、こちらさんどうぞみたいに、何でも取っちゃうのよ。
まあ、
そう、そこのけそこのけ、法律が通る、うん、大抵のね、あなたが知ってるね、日本で有名なね、名の売れてる法律家なんて、みんなその程度の考え。
まあ、ということで、今回はですね、ブラジルのルセフ大統領が弾劾裁判にかけられて、クビになってしまったと、で、それはそれだけにとどまらず、先生の場合には、じゃあ、日本じゃどうなんだって、実際に法律的に、ん？これはやろうと思えばやれるぞって。っていうようなお話だったんです
よ。そうよ。
これこうそういう考え方自体もすごく大切ですね、これね。
そうなのよ、うん、そのね、法律家ってね、法律をあがめちゃってね、でもそれをね、先例と法令でね、世の中どんな横車も押せると思ってんの、
うん、
それが法律家よ、
ね、
まずそれが普通、うん、まずね、その底のけ底のけ法律が通るって、私は自分が一番そこから遠いと思われてるけど、自分も思ってるけど、実は法律屋のその悪い癖っていうかな、よほど気をつけないと、そうだって政治学者に指摘されるもん、うん、政治学者はやっぱりもっとほらね、国民がどう生きるかっていうことの方が先だと。
私たちはまあ普通に生活してるとね、まあトラブルなどにも巻き込まれずに生活してると縁遠いところではあるんですけれども、
はい、
明日は我が身でこれ分からないですしね。
そうですよ。
そういう時にやっぱり自らを守らなければいけないですから、法律というのは一つの知識としてもっともっと学ばなければいけないって、
なんていうかな、これはね、 あの泳ぎをしない知らないでね、深海へ出かけているようなもんよ。なんかちょっとあの世の中の浮き輪みたいなものの端っこにいてね、落っこちりゃ終わり。
そう、怖い。
自分の力で浮いてるんじゃないのよ。
はあ、そうか。心します。ということで、プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ、プロフェッサー土屋こと某大学名誉教授の土屋和恵さんでした。先生、今日もありがとうございました。
いや、こちらこそ。